和燃料に今夜も爆走。漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミでございます。1時間よろしくお付き合いください。小ネタ超特急、今回の内容、アンケートコーナー俺の話は、テーマはですね、7月ということで、あなたの夏の思い出教えてくださいということで、皆様よりたくさんご回答頂戴してますので、後ほどご紹介いたします。エミがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれはですね、つい最近6巻まで出ました、集英社から出ております俺物語、こちらの方をご紹介したいと思います。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信しています。パソコンでしたら番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくか、ツイートキャスティングのサイトで台風 FM をフォローしていただければ OK です。スマートフォンでしたらツイートキャスティングのアプリをダウンロードしていただいて起動、台風 FM をフォローしていただければ OK でございます。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたら、ライブ配信中にコメントご投稿ができます。私に余裕があればの話ですが、その時は番組中でご紹介をさせていただきたいと思います。後からじっくり聞きたいわという方は、ポッドキャスティング、台風 FM のウェブサイト、番組ブログ、iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。チャラララ、チャラララ、海とビールと
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからは皆様の心に引っかかったネタ、皆様とシェアしたいネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーです。沖縄はね、昨日、今日も影響ありましたけれども、台風本当にすごかったですね。今九州の方に向かっているということで、私実家が九州にありますのでね、ちょっとね心配なんですけれども、あのうちの父親が犬小屋をロープで、杭で、あの絶対外れないようにするとかって言ってるんですけれども、そんなことよりもまずは自分のね、身の安全を確保しろよというふうにですね、私先ほどメールをしたばかりでございます。ということで、小ネタ超特急をね、県外で聞いてくださってるリスナーの方、そちらの方にですね、台風向かってるかもしれませんけれども、近づいてから台風対策しているのではちょっと遅いので、もう来るかなっていう前日ぐらいにはね、気合い入れて、あの食べるものの確保、そしてですね、安全対策を行っていただければと思います。ですね、メールとかでご心配いただいてたんですけど、私の自宅の方は全然大丈夫でした。そして台風 FM も全然大丈夫でございました。はい、無事に通常営業でございます。ということで、気になるあれ、まず最初のネタいってみましょう。夏といえば、フェスですよね。フェスって言ってるんだけれども、私体力ないので、真夏の野外フェスにはあんまり触手が動かないんですけれども、それでもね、ヘビーロック、ヘビーメタルのフェスの情報はね、毎回チェックしてるんですけれども、昨年ね、日本で初めて開催されました、オズフェスト。これ残念ながらね、今年は開催の予定がないみたいね。今のところ情報全くないですね。去年開催された時はもうね、あのアメリカでずっと開催されてて、もう何年も本当にアメリカに見に行きたい見に行きたいって思ってたね、私を含め大勢の友達がオズフェストに参戦したんですけれども、今年は残念ながらないということで、でオズフェストがない代わりに、あのアメリカのバンドスリップノットが主催しているノットフェスがとうとう日本に初上陸でございます。スリップノットはもちろんのこと、参加アーティストにはリンプビズキットやコーン、インフレームスなどなど、ラウド系大物アーティストの参戦も決まってます。でね、音楽の話してるとさ、なんか昔やってたモンスターズロックやってた頃ちょっと思い出しちゃったんですけれども、私がお伝えしたいのはですね、小ネタ超特急ですよ、ただの音楽の話じゃないんです。いわゆるオタ芸にも通ずるあるアクションについてのお話なんですね。 まあ、ロック好きの方ならね、もう誰しもライブでやったことあるかと思います。オタゲでも最近ね、やる方多いですよね。ヘッドバンキング。いわゆるヘドバンと言われますけれども、これがですね、ちょっとしたね、ニュースが入ってきたのでご紹介したいと思います。洋楽ロック好きなら誰もが知る、70年代からずっと活動を続けている伝説的存在、モーターヘッドの昨年1月に行われたライブに行った男性ファンが、ライブ後、どんどんどんどん悪化していく頭痛に悩まされ、検査の結果、慢性硬膜下血腫と呼ばれる脳の外膜と脳の間にできる血腫が発見されました。で、ヘッドバンキングは昔から例えばムチ打ちとかあと頸椎の損傷などの原因になるっていう風に言われてきたんですけれども、男性の診断と検査をしましたハノーバー大学の医師は、ヘッドバンキングの危険性は言われてるよりずっと大きいと指摘しています。過去の膨大な論文の中からヘッドバンキングによる硬膜下血腫の事例を他に3例見つけ、うち1例はそれが突然死の事例であったそうです。で、この度ですね、このモーターヘッドのライブで血腫が見つかった男性は、頭を過去に怪我したことは一切なく、また薬物の乱用もなかったということで、ヘッドバンキング以外それらしい原因が見つからないということで、このヘッドバンキングのね、この激しいずっと持続している揺れで脳細胞に強い加速と減速を繰り返したことによって脳の毛細血管が破裂したことが原因ではないかと推測されています。現在この男性は外科手術を受けた結果回復に向かっています。で、過去にもですね、2008年にイギリスの大学の研究者により角度が45度以上のヘッドバンキングは健康リスクが高いと発表していまして、これも有名な、本当に有名なロックアーティスト、エヴァネッセンスのギタリストテリー・バルサモが2005年に脳卒中で倒れたのはこのヘッドバンキングに原因があると専門家の意見も出ているそうです。でね、どうしても音楽に合わせてヘッドバンキングをしてしまう傾向にある人は、この研究者の方からアドバイスが2つございます。1つ、首を固定する器具を装着してヘドバンをする。まあね、なんて言えばいいの、首コルセットっていうの、首痛めたことある人はやったことがあると思う。ああいうものをでしっかり固定して、この脳に揺れの衝撃が来ないようにしながらヘッドバンキングをすること。そして、アドバイスの2つ目が、マイケル・ボルトン、セリーヌ・ディオン、エンヤ、リチャード・クレーダーマンの音楽しか聴かないことだそうです。はい、確かにね、ちょっとね、エンヤでヘッドバンキングしにくいなっていうのは私も思うところでございますけれども、でもね、その音楽に対してね、たぎってる、好きだっていう気持ちをアクションで表したいっていう衝動は、音楽ファンにとってね、とても理解ができることですし、それによってね、でも音楽をね、楽しむどころではなくなってしまうっていうのは元も子もありませんので、皆様夏にですね、音楽フェスに参戦される方、そういうリスクがあるんだなっていうことを踏まえた上で、まあ、ある程度こう、ね、自分の欲望のままにヘッドバンしてしまうと危険かもしれないので、ここはね、コルセットをきちんと首に固定しつつ、まあ45度以内の角度でヘッドバンキングされることを激しく推奨いたします、私。ということで、次のネタはですね、まだ終わっていなかったハリーポッターというお話でございます。もう小説の方も映画ももうすっかり終わっちゃったなと思ってたハリポタですね。最近の話題って言えば、こう大阪の USJ にハリーポッターエリアが完成したこと、あとね、新聞読んでびっくりした方も多いと思うんですけれども、沖縄県の名護市に USJ が誘致とかってニュースもありましたね。これまだね、決定してるわけではないんですけれども、まあ、誘致活動等々の話が出てるということでございます。で、沖縄に USJ ができること、私ね、本当にね、もしこれ決まったらとっても嬉しいんだけれども、心配なことがあるのね。まず一つが、沖縄の長すぎる夏をキャストが大丈夫なのかしらっていうところね。キャストの人ってほら、まあ、例えば、まあ、着ぐるみ関係もあると思うけれども、ここなんて言えばいいのかな、例えばそのキャストの人って決まった衣装で、その決まった衣装が結構長袖だったり厚着だったりするわけじゃんね。でもほら、世界観を絶対崩さないっていうのがこういうところのね、キャストさんのもうそれこそね、根本なので、きっと夏もそういう格好されると思うの。でも沖縄の夏って4ヶ月か5ヶ月ぐらい夏じゃん。どうやって生き延びるかがかなりの問題だと思うので、そこが心配。そしてもう一つはね、まあ昨日の台風もあったからなんですけれども、台風対策どうするのかねってことね。で、これなんでかっていうと、こう、なんて言えばいいのかな、USJ はその、なんて言うのかな、映画とか作品の世界観を絶対壊さないっていうことは、建物とかの こう設計がさ華奢なデザインだったりしてもちゃんとそれを踏襲するわけじゃない。例えばあのハリーポッターの大阪の USJ なんかはあのホグワーツのなんか細い建物のなんか細かいね戦闘の部分とかっていうのも全部再現してるけど、あれ沖縄のこないだっつうか昨日の台風だったら確実に根元からぼっきり行きそうな感じのデザインだったりするじゃないね。でもほら、なんていう、世界観は壊せないっていうところで、やっぱ折り合いがつけられないと思うので、そこどうなるのかなっていうの、正直本当に気になっています。まだできるかどうかも決まってないので、勝手に心配しておりますが、話は戻ってハリーポッターね。で、ハリーポッターの作者の J.K. ローリングが、読書サイト、ポッターモアで、34歳になったハリーポッターを主人公に、新作短編、ダンブルドアズ・アーミー・リユナイツ、これ、ダンブルドアの軍隊が再結集しましたみたいな感じのタイトルになるのかな。ダンブルドアズ・アーミー・リユナイツを発表しております。これね、34歳にしてハリーポッター白髪混じりらしいですよ。しかもなぜかほっぺたにね、新しい傷のあるポッターはね、恋愛結婚したはずのジーニーとの結婚生活がなんとうまくいっていない様子とのことでございまして。で、ホグワーツの薬草学の教授になったネビル君には、なんとアルコール依存症の可能性が、というかなんというかね、大人になって現実を背負い出したキャラクターたちの人生のね、しょっぱさが感じられる内容なんですけれども、これまでに英語版しか発表されてないのね。で、日本語版についてのアナウンスは全くないので、またこれに、読書サイトでしか発表されてないので、印刷物にもなってないのね。日本にどういう形で入ってくるか、日本語化されるかも全く、そういうのはね、公式の発表っていうのはないんですけれども、まあ、34歳にして白髪混じりになったハリーポッターが、一体ね、どんな感じなのか、で、またね、今度みんなが再結集するらしいので、これがね、どういう形で大人になったメンバーが、集まっていくのかっていうところがね、気になるところだと思います。ファンの方はですね、今後の、情報をですね、しっかりチェックしていただいて、まあ、日本語版が出るまで待つのか、それとも頑張って英語版を読んでみるのか、まあ、皆さんそれぞれのやり方でですね、新しいハリーポッターの短編をお楽しみいただければと思います。そしてですね、まだ噂の段階なんですけれども、ディズニーの名作ダンボありますね。皆さんご存知のダンボ、なんとあれを実写映画化する計画があるとのことでございます。しかもですね、トロンレガシーのプロデューサーが制作して、キラーインザハウス、リング、そしてトランスフォーマー3作の脚本家アーレン・クルーガーが脚本を担当とのこと。すでにネットでは彼らが関わるダンボがどうなるのか話題になっています。一応ね、実写映画化って言ってるけど、ダンボはね、CG になるそうですよ。当たり前っちゃ当たり前ですけれどもね。あんなね、なんか耳の大きな象が飛ぶっていうところ、実写でやったらね、ちょっとしたね、問題になりますからね。で、一応ですね、これほら、すごいじゃん。だって、トロンのプロデューサーと、あとリングとかトランスフォーマーの脚本家がタッグを組むってわけじゃない？私の中ではね、ちょっとこれ、映画ダンボなんだけども、違ったダンボが私の脳内にできてるので、ちょっとね、どんな感じで私予想してるのかお話ししましょうね。まあ、アーレン・クルーガーが関わってるからには、このね、もともと原作でダンボとお母さんが引き裂かれる原因になったダンボをいじめた子供たちの設定は、外宇宙から来た生き物っていう設定に変更されるね、まずね。で、ダンボの友達になるティモシーにですね、魔改造されたダンボが鼻からメガ粒子砲を撃てるようになりまして、サーカス、ひいては人類のために戦うのではっていうのが私のですね、勝手な予想なんですけれども、まあ、サーカスの団長さんあたりがですね、こう、サーカスのトレーラーハウスの奥から、ダンボ専用のアーマードスーツを出してくるんじゃないかなってね、勝手に想像してから胸熱になってるんですけれども、そういえばね、ディズニーって言えばもう一つネタがあるんです。ついてる方もいると思うんですけれども、ディズニーは iTunes でのディズニー関連作品のオンデマンド販売を7月8日に終了しています。販売停止という形ですね。これにはですね、ちゃんとした、リリースが出てまして、こちらの方はですね、 iTunes 社とディズニーの間で今後のオンデマンド販売について最終合意に至らなかったという、その結果7月8日をもって販売停止。もちろん日本の iTunes でも販売は停止しております。で、しかもですね、これが、たもとを分かって二度と一緒に そのやらないよっていうわけじゃないのね。あの一応今後もその話し合い協議の方は続けていって、あのディズニーとしてもオンデマンドの販売には力を入れたいということですので、また今後ですね、この協議の進展の仕方によっては新たな展開を迎えそうです。とりあえず現段階では iTunes でのディズニー関連作品のオンデマンド販売は停止となっております。引き続きまして、初期のバイオハザードファンが注目すべきゲームが発売になります。初期のバイオハザードファンの中にはちょっとシリーズを重ねてね、最近のバイオはちょっと自分が好きだった頃のバイオハザードとは変わってきてるなという方もね、中にはいらっしゃいますけれども、そんな初期のバイオファンの期待を裏切らないであろうゲームが発売決定いたしております。これはですね、バイオハザードの生みの親と言われています三上真嗣さんが送り出すサバイバルホラーゲームサイコブレイク、こちらの日本国内の発売が10月23日に決定いたしました。対象ハードはプレステ3、プレステ4、Xbox One、Xbox 360でございます。対応のハードによってソフトの価格は違います。サイコブレイクのですね、公式サイトもすでに解説しています。私もね、もちろんトレーラー見ました。やばかった。久々にやばかったですね。これはちょっとね、一人ぼっちのお家でやるのね、勇気がいるなっていう久々のタイトルの予感がしましたけれども、このサイコブレイクのゲーム自体の対象年齢のレーティングはセロ D。セロ D とはいわゆる17歳以上というふうになるんですけれども、サイコブレイクを予約された18歳以上の方には、制作者が本来目指していた世界観をがっつり体験できるセロ Z に相当するゴアモードのダウンロードコンテンツをダウンロードできるコードが入手できます。これすごい頭良くない？だってあのダウンロードコンテンツでレーティングを上げて本来見せたかった世界を見せてくれるっていいやり方だと思うのね。最初からやっぱりあのこういう映画ってあのそのレーティングが上がってセロ Z とかになっちゃうとそれだけ購買数を狭めることになるじゃない。それをあえて選択させる。でちゃんとね、これあの予約した人で18歳以上の方にしかコードは配布されないっていうことなので、そこもねちゃんと配慮されてると思うんですけれども、サイコブレイク気になる方はですね、公式サイトの方でがっつりもうね早々と恐怖体験できると思います。そちらの方をご覧いただきたいと思います。私はですね、トレーラーの最初に出てくるなんて言えばいいの、ゾンビ的な敵の動きがあまりにも早すぎてやべえって本当にね、声を出してやべえって言っちゃいましたので、ぜひですね、私がどんだけやばいと思ったのか、あなたもトレーラーで追体験していただければと思います。続きましてのネタでございます。先頃ヤフーオークションに出品されましたドリームキャストに注目が集まってます。このドリームキャストはですね、バイオハザードコードベロニカスターズバージョンで、外箱から付属品一切合切が、入った未使用品とのこと。このね、コードベロニカのバージョンは本体は黒で、でソフトもついてて、で本体自体にこのコードベロニカのロゴとかも入ってて、他にも付属品がこれにしか入ってない付属品とかがいっぱいついてるやつなんだけれども、このコードベロニカバージョンは2000年に発売された限定版のドリキャスで、当時の価格は34,800円。34,800円ね。これがヤフオクにかけられ、141回にもわたって入札合戦が繰り広げられ、なんと最終落札価格は491,000円で終了でございました。当時の価格の10倍以上つけての取引となりました。ドリームキャストだけではなくですね、オークションでは限定販売されたゲームのハード機などは比較的高額で取引をされているので、もしご自宅にね、まあ、ドリキャスだけでなく、ちょっと珍しいね、限定販売のハードキーお持ちの方はですね、ネットとか見ると、大体これが、最近だとどれぐらいの価格で落札されてるかとかって相場見れるじゃない？だから自分のね、持ってるモデルがいくらぐらいするのかって、まあ、今使ってるやつについて売る必要はないと思うけれども、もし全然ね、使ってないのがあるんだったらね、ぜひ相場を確認してみるのもいかがでしょうか。このラジオを聞きの方でもし、バイオハザードコードベロニカスターズバージョンのドリキャスをお持ちの方は、今のところ、ネットでの最終落札価格491,000円のハードをあなたはお持ちですということをですね、お伝えして、私も自宅のを見たんですけれども、うちのは普通に売ってる白いバージョンだけしかございませんでした。ということで、以上、小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
ザーランザーラン、
今日から実践
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて、皆様よりいただいたご投稿をご紹介する、俺の話のコーナーです。今月のテーマは、夏の思い出教えてくださいでございます。早速皆様よりたくさんご投稿いただいてますのでご紹介しましょう。まずは投稿者、ミシシッピータイプライターさんです。ありがとうございます。高校時代におデブな友達がいたんだけど、夏休み中にプールに通いまくって、いい感じに焼けてるわ、贅肉落ちてプチマッチョになってるわで、2学期からいきなりモテ出した。女子たちが、実は前からいいと思ってたし、とか話してるのを聞いて、女子って怖えなと思ったし、やっぱり世の中見た目だという事実を痛感した。あ、男性なのね。ミシシッピタイプライターさんと、このおデブちゃんだった友達は男性なのね。急にモテ出した友達は、大学で遊びすぎて以前を上回る体重になり、彼女いないまま味噌汁を迎えましたということで、緩まっちゃったか、一回引き締まったのにね。あー、そうか。でもね、こう健康的に一応痩せたんだね、この友達の方で。やっぱプールに通うってすごいカロリー使うって聞くじゃない。なんか運動量の中ではね、一番ハードな方にそのプールっていうか水泳は入るっていう風に聞いたんですけれどもね、このお友達の方がまあ日焼けもして贅肉も落ちてプチマッチョ、いいね。モテ条件としてはね、なかなか来ると思うし。でもこの女子のさ、実は前からいいと思ってたしっていうのはあれだよね、女子のずるさだよね。伏線張ってるもんね。なんか見た目だけで、急にかっこよくなった彼を見た目だけで判断してないしっていう、伏線張ってんだけど、バリバリ張ってるよね、これね。口に出して言ってる時点でね。あ、でも、私のね、女子高時代のお友達で、すごい夏バテして、本当入院するんじゃないかみたいな感じの夏バテをして、激痩せしてね、2学期に来られた方がいたんですけれども、さすがにね、やっぱりほら、健康的に、スリムになったっていうのとは違って、本当明らかにみんなに、え、何々ちゃん大丈夫っていう痩せ方をされてたので、夏の本当に暑い時期って、ちょっと食べる量を減らしたりとか、飲み物の量を減らしたりすると、本当に体悪くするので、真夏にあんまり食べるものとか飲むもの制限するダイエットっていうのはされないでくださいね。本当に厳しいですよ。そしてリカバリーするのってね、本当にね、一冬もかかりますからね。そこら辺のところを気をつけていただきたいと思います。続きまして、ラジオネーム豆助さんです。ありがとうございます。学校で禁止されていたけど、夏休みの夜小学校に行って肝試しやりました。誰かがわーって大声出して走り始めたので、みんなパニックになって学校の外まで逃げました。一緒にいたメンバーとは後日笑い話になったんですけどね。でも僕、誰にも言えなかったんですけど、校庭の猿滑りの木のところに小さなおじいさんが見えたんです。なんと。走りながら気づいたのですが、足を止める勇気はありませんでした。が、絶対にいました。しかし、あまり霊的なことを信じる方ではないので、あれは猿滑りの精霊ってことにしてますって、精霊にしたら OK なんか。ああ、そっか。見えたんだね。いや、でも本当にそれは猿滑りの精霊のおじいさんだったかもしれないよ。豆助さんにその後ね、なんかね、良くない気配を感じることがないのであれば、きっとそれは精霊に間違いないというふうに私も思い込むことにします。ということで、続きましては太郎ちゃんです。太郎ちゃん、ありがとう。夏といえば、小学校の時、やたらめったら暑いのに、運動場でうさぎ飛びをした記憶。夏にはきつかったわ。しかしその後、運動場で飲む水道水がうまいという、なんかこうスポコン的なのをめっちゃ覚えております。てか、うさぎ飛びとか夏い。ね、もう今はうさぎ飛びしないんだよね。なんか足の関節に良くないからって言って、もうやらせない、指導はしないっていう風に決まってるみたいだけどさ、でも、わかるよ。私たちも中学ぐらいの時とかギリで、うさぎ飛びさせられるし、夏の部活で、なんか水飲まない美徳？ あの、わけのわからない、水飲まない、なんか、美徳ってあったじゃん？あれ何だったんだろうね。ね、私ね、そういうスポコン的なもの嫌いだから、中高ずっとね、文化系の部活にいたんですよ。あの、スポコンで成し得る何かを私は信じてなかったっていうね、日本ではね、ちょっとね、あんまりね、同意してもらえないね、あの、少年を持ってる人間なので。太郎ちゃん、続きがあります。それから数年経ったら、もういい大人同士集まって怖いビデオを見る夏に移行していったという。やっぱりインドは最高ということで。そうよね、インド派が最高ですよね。もう特にね、外でのね、その日が差す中で何かをやるとかっていうのはね、本当にね、生きる魂、魂の大事な部分をね、持ってかれかねない年齢になってきてるので、まあね、特に最近は熱中症というか、まあ昔から熱中症ってあったんでしょうけど、まあね、ここ10年ぐらいもう本当に毎日毎日熱中症で何人が搬送されとかっていうニュースを聞くにつけ、やっぱりね、基本的にね、夏外で頑張って遊ぶとかの頑張るっていうのは方向が違うなっていう風に思うようになってきました。もうね、日陰で遊ぼうみんな。ということで、続きましては、こちらラジオネーム、えぐいザイルさん。えぐいんだ。えぐいザイルさんからいただいてます。ありがとうございます。僕からしたらもう夏といえば台風です。というか、エイミーさんのお宅は大丈夫ですか？ありがとうございます。大丈夫でございました。昔小さい時、沖縄のおばあの家に寝てたら、屋根の一部が吹っ飛びました。あ、台風でね。あれは強かったです。でも、おじいとおばあがちゃんと僕を守って別の小屋に行ったのですが、翌日さらっと晴れてました。おじいが普通に大工仕事っぽく着々と家を直してました。なんかすげえそれがかっこよかったのが印象的で、現在建築関係に勤めています。ということで、おー、ということはね、おじいちゃまの手先の器用さをえぐいザイルさんは引き継いだのかしら。でもそうよね、今でもいらっしゃるよね、たまにね、自宅を自分で修繕する年配の方って本当普通にかっこいいと思います。私の友達のお家は、沖縄の友達のお家はね、台風の時に、風呂場とトイレの屋根が飛んだんだって。で、お父さんが直してくれるはずが、お父さん自体が、お仕事で離島行ってて帰ってこれなかったので、お父さんが船で帰ってこられるまでの期間中、ずっと吹き抜けのお風呂とトイレで過ごしてた。さすがに年頃だった友達はね、すごく嫌だったらしいんですけれども、まあね、今みたいに高層マンションとかが建っててね、全部見えてるわけじゃなかったみたいなんですけれどもね、やっぱそういう形でね、ちょうどね、もう今ぐらいだとね、皆さんね、台風のお片付けをされてたりとか、あと、修繕、お家の修繕をね、されてるおじいやまたお父さんとかがいると思いますけれども、くれぐれも、屋根の上とか本当に気をつけて、登ってくださいね。ということで、続きましてはラジオネーム春さんです。夏といえば夏休みの友なんですけれども、小学校の時にあれをもらった途端学校に忘れてしまい、お母さんに連れられて泣きながら取りに行きました。しかもお家でやるのを忘れてて、そのまま怒られました。こんなんばっかり。ということで、忘れてね、取りに帰った子は確かにいましたね。やるのは忘れてたんだ。それは結局、ね、怒られて仕方ないよね。うちのお母さんが、また自分ちの頃の話で申し訳ないんだけど、うちのお母さんが、夏休み期間中に子供たちに敷いてた約束があって、で、それは何かっていうと、午前中のうちに宿題を終わらせないと、午後遊びに行けない。っていうので、で、普通だったらほら、学習机とか自分の部屋でやったりするから、サボろうと思えばサボれるわけじゃない？でもうちのお母さんしっかりしてるのよ。床の間にちゃぶ台出してきて、兄弟全員ここで宿題しろって言って、自分横でそのなんかいろんな他のアイロンかけたりとかして、ちゃんとチェックすんのね。で、漢字の書き取りと、絵日記と、夏休みの友、ちゃんと今日やる分を終わらさないと午後遊びに行けなかったっていうね。でもまあまあそのおかげでね、宿題だけはね、ちゃんとやる子に慣れたので良かったかなと思っています。ね、もうね、さすがにね、もう学校卒業して長いので、今ね同じことやれるかって言ったらちょっと微妙なんですけれども、続きましてはラジオネーム晴れさんです。ありがとうございます。上司から台風で自宅待機の時はメールするから時のメールが来たのに、いつもの出勤時間を過ぎた今でもメールが来ない。あ、これ昨日のメールだ。じゃあバス止まってるけど来いってか、 休んでいいですよねっていうか、これが昨日のメールだったら昨日は間違いなく休んでいい日だと思うよ私。ということで夏休みの思い出ウークイかなということで、沖縄県外のねリスナーの方に説明すると、これはですね沖縄の旧盆の三が日の3日目のことをウークイと言います。いわゆるご先祖様を、お見送りする日でございますね。で、子供の頃の母方のウークイは飲み物もケースであって飲み放題、子供が夜遅くまで遊んで起きられる楽しいイベントでした。今は父方の方も行かなければならなくなり、終わる時間も早くなっちゃったんですが、そういえば台風も夏の風物詩ですね。エイミーさんも台風気をつけてということで、ハレさんからもお気遣いいただいてます、ありがとうございます。ね、結局ね、あの女子の方のメールはどうなったんでしょうね。ハレさんね、もう 女子の方もあれだったんじゃないですか、もうメールするどころじゃない、何かが起こっちゃってちょっとメールできなかったとかってあったと思うんですけどね。ハレさんもしかしたらね、あのすごいなんかね出社されたのかしら、ちょっと心配でございます。続きましてはこちら、ラジオネーム、米大福さん、はい、米大福さん、米大福さんかな、米大福さんからいただいてます、ありがとうございます。地元沖縄では台風っぽいですが、エイミーさん大丈夫ですか、本当に皆さんお気遣いありがとう。私の夏の思い出といえば中学の時の盆踊りです。しかも太鼓叩きました。どんどんどんがらっかです。やっぱり田舎っぺ大将の温度、名前忘れましたが、あれが一番テンション上がりますということで、田舎っぺ大将のオープニングテーマね、あれ大ちゃん数え歌っていうのよ。しかも歌ってるのは幼い頃の天童よしみさん、当時のお名前は吉田よしみさんというお名前でですね、歌ってるのが現在の天童よしみさんでございます。田舎っぺ大将懐かしいね。私そういえばね、あのなんでか理由わかんないんだけど、あの小学校の時にあの車に跳ねられたことがありまして、この話すんのかよ車に跳ねられたことがありまして、で入院してたのね。でお見舞いで私を跳ねた相手の方が女性だったんですけれども、もうね、あの私もね、あのブレーキ甘かったので、向こうの責任が 100% っていうわけでもなかったのね、実はこの事故ね。なんだけれどもね、さすがにね、まあ、あの向こうの方が毎日そのお見舞いに来てくださってたのね。でそれで、あのほら私が子供で、でもベッドから起きれないような重傷を負っちゃったもんだから、何かこう紐を潰せるものっていうか気が晴れるものって言って毎日漫画本買ってきてくれたのよ。でその漫画本のラインナップの中に、なぜかあの当時のコミックス版でこの田舎っぺ大将を持ってきてくれて、今までずっと少女漫画の差し入れが来てたのに、ある日突然田舎っぺ大将に切り替わった時に、この人の中のなんかセレクトの中心がぶれ始めたなっていうのを感じて、でもすごく面白かったし、私さすがに私の中でも私の周りでも田舎っぺ大将の原作持ってる人がいなかったから、学校に復帰してからクラス中に出回ったね、この田舎っぺ大将の3巻までが。ということで、はい、覚えていただきたい田舎っぺ大将の温度は大ちゃん数え歌でございます。そしてですね、私の妹マミタンから、タイからご投稿いただいてますのでご紹介しましょう。私が小さい時に家族みんなで海に行ってバーベキューをすることになり、超アウトドアな父は張り切ってました。海に着くなり枝を探して火を起こす父は少しかっこよく大好きでした。そう思っているうちに炭に火がつき、さあ焼こうかっていう時に割り箸が、忘れ物をすることのない母が割り箸を忘れるはずがないのに、そうすると父がまさか、そう思ってた矢先、得意げにサバイバルナイフを取り出して、集めていたナイフから人数分チョイスしてナイフでシャッシャッシャッと箸を作りました。そうです、私の父はランボーの大ファンなんです。そんな父を何十年も見てきた私は、夏になってバーベキューをするたびに思い出します。そんな乱暴チックな、父が大好きなんですけどね、ということで、この父は私の父でもあるんですけれども、あのね、アウトドアの能力に長けすぎてて、何かこの何文明が崩壊してもどうにか生きていけるリストの中でウィル・スミスと同じぐらい、うちの父親はね生きていけるタイプのような気がするのね、多分ね。なぜかっていうと、彼はハンティング能力も高く、しかもね、このなんて言えばいいのかな、生き物の食べていいところ、食べてはいけないところ、植物の食べられるもの食べられないものの見分けもしっかりつく方なので、多分ね、生米だけ持って山の中に入ったら、ちゃんとおかず3品とお味噌汁まで自分でどう うにかできるようなねタイプのような気がするのねっていうか、間違いなくそういうタイプなんですけれども、ちなみにですね、私の夏の思い出はラジオ体操です。なんかね、さっきもね、うちの局のスタッフに聞いたんだけど、今ラジオ体操って絶対やらなきゃいけないわけじゃないみたいね。学校とか地域によってなんか違うみたいで、このなんていうの、子供会の、地区別の子供会とかでやってるところもあれば、全然そういうのをやってないところもあるみたいで、だからなのかな、今、私たちの世代って、夏休み始める前に、学校の担任から、ラジオ体操のスタンプカードもらってたじゃん？印鑑もらえるやつ、そうそう。あれもらってたけど、今もしかしたら配ってないのかなって思って。まあ、それはさておき、私がちっちゃい頃のお話ね。私が、小学校の時に住んでたエリアと、おじいちゃん、おばあちゃんが住んでた県が全然違ってたのね。で、夏休みと冬休みには、まあ一応そこに里帰りしてたわけですよ。ってなると、このラジオ体操カードの印鑑に空白地帯ができかねない。うちの母親すごいです。私たちがどこの県にいようとも絶対にラジオ体操に通わせたんです。だから、いとこの家に行けば、いとこの家の近くの、例えばなんだっけ、公民館とか集会所、どこでラジオ体操やってるか必ずチェックして、そこに必ず6時半までに行かしてて、で、おじいちゃんおばあちゃんたちの家に行ってた時も、近所の公園で、ちゃんとそれをね、参加させてたっていうことで、でもまあさ、学内の地域別の子供会でさ、まとまって、みんなで和気あいあいと、こう、ラジオ体操をいつもやってるところに、いきなり知らない、やつが、こう、まあ、兄弟、私、弟、で、年によっては私と弟と妹の3人が、いきなり参戦するわけじゃない？で、しかもなんかこう、ラジオ体操のカードって、実はね、地域とか学校によってデザイン違うのよね。で、デザイン違いのカードを、こう、首から紐でさ、下げてきて、みんな、知らない人たちに混じって、この2、3人が、ラジオ体操するわけじゃん？早ければラジオ体操の前の歌から参加するわけじゃん？もう、超疎外感、バリバリ感じてたんですけれども、まあ、通ってるうちに、まあね、一週間とか通ってたらね、さすがに仲良くなるんだけど、やっぱ最初の2、3日はなんて言えばいいの、子供ながらに居心地悪いっていうか、いたたまれない感はね、本当にすごかったですね。でもね、あそこまで固くなにラジオ体操に通わせた私のお父さんとお母さんってすごいと思うのよ。でね、うちの父と母親ってね、すごいそこら辺ね、はっきりしてて、ね、ついていかないの。見守らないのよ、この子供たちが。なんていうの、その、全く知らない子供会に参戦するの。ついていかないし、見守らない。もう丸投げ。はい、行っておいでって言って、それっきり、家に帰るまで、お父さんとお母さんに会えないみたいな感じで。まあでもね、そういうことを毎年繰り返してた分だけ、さすがにですね、なんかこう、度胸がついたような気がします。子供ながらにね。まあそういうところでですね、まあ、それもあえてね、こうね、過保護にせず、鍛えてこれたのかなとも思うんですけれども、そういう感じでですね、私は、ラジオ体操のカードを、違うエリアのカードをですね、いくつか押してもらう、カードを毎年に学期の初めに、学校に提出してた記憶がございます。ということで、たくさんの方々に、いっぱいいっぱいご投稿いただきました。まあ、7月ということで、夏の思い出で皆様より募集をいたしました。来月の俺の話なんですけれども、まあ、8月ということで、まあ、夏に関連したのもいいかなと思ったんだけど、まだねこの話してないなと思って、これをテーマに募集したいと思います。学校行事の思い出。まあもちろんですね、サマーキャンプもそうでしょうし、体育祭で文化祭、まあ場所によっては学園祭と呼ぶでしょうけれども、あと他にもいろいろね、学校によっては球技大会とか、5種目競技大会とかね、呼び名も違うんだけど、いろいろなイベントとかをやってたりするので、ぜひぜひですね、あなたの通っていた学校の学校行事の思い出、ね、恥ずかしい思いをした、またはね、俺が注目の的だったっていう話でも構いません。コメント寄せていただければと思います。小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。メールで投稿したいという方は、メールアドレス、konetaatmarkfmnaha.jp までお寄せください。ということで以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。うるおいナンバーワン、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急台風 FM よりお送りしています。ここからはエイミーがおすすめ作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。今回セレクトしたタイトルはですね、つい先頃6巻まで、出ました、こちら集英社別冊マーガレットから出ています俺物語、原作川原和音さん、作画アルコさんでございます。こちらはですね2011年11月号の別冊マーガレットシスターに読み切りとして掲載されたところ大変な好評を得ましたので、それを受けて続編となる第2話が別冊マーガレット2012年1月号に掲載され、連載がスタートいたしました。原作のですね川原さんと作画のアルコさんはそれぞれ漫画家として作品を発表し続けている、もうベテランなんですけれども、このお二人が原作と作画でタッグを組むのはこの作品が初めてということで、ね、2013年版のこの漫画がすごい女編第1位を獲得で、講談社漫画賞少女部門の受賞もしており、オリコンコミックチャートの第1位を5巻発売の時かな獲得いたしました。で、俺物語の主人公は高校1年生の郷田武雄くん、身長は推定2メートル、推定体重120キロ、人類の素手の格闘が強い順で並べたら間違いなく上位に入ると思われる武雄くん、不器用でまっすぐな性格、正義感が強くてまさしく男の中の男、同性からは慕われまくっていますが、いかんせんごつすぎる見た目から彼女ができたことがございません。一方そんな武雄くんの大親友で幼馴染の砂川誠くんは普段がとってもクールでイケメンで女子からモテますが、告白してきた女の子が武雄くんの悪口を言っていたため今まで全て断ってきました。女子との恋愛とかに全く興味がなく、正直そんなの無理という砂川くん、自分の見た目だけで寄ってこられたり判断されたりするのをとても冷静に、そして少し冷ややかに受け止めている節がございます。砂川くんはですね、自分の気持ちを素直に表に出せるこの親友のたけしを羨ましく思っているようでございます。そんな二人がですね、ある日登校中に電車内で痴漢にあってた女の子大和ちゃんをたけしが救ったことがきっかけで、たけしとヤマトちゃんの大恋愛が始まります。普通少女漫画って恋愛始まるまでがピークだと思うんだけれども、これいきなり初っ端で恋愛始まるところからなのね。でこれね、読んでいくにつれ最初はもうごつくてこのね本当にモサイタケオくんがだんだんイケメンに見えてくるのが本当に不思議で、でねこれね、あのもう付き合って、ベタボレしているヤマトちゃんのね、タケオくん素敵っていう気持ちがねどんどん理解できてくるマジックがかかるのよ読者に、不思議なことに。で私の読書歴の中では今まで女の子キャラクターをねこう、うお俺の 彼氏じゃねえや彼女にしたいぜって思ったことないか、これっぽっちもなかったんですけれども、私のその歴史が変わりました。俺物語に出てくるですねこのヤマトちゃん、正直私彼女にしたいです。この二人のですね、まあ、あのお付き合いの雰囲気が好ましいところがいっぱいあるんですけれども、そのね好ましいところがどういうところかっていうのをちょっとご紹介したいと思います。このお二人のね、素晴らしいところっていうのはよく陥りがちな言わなくても分かってるでしょうという勘違いをしていないところね。ここが私大好きなところなんです。好きって言いたい時にちゃんと好きって伝えるし、嬉しかった時は嬉しいって伝える。ありがとうって感じたらありがとうっていうのもちゃんと伝え合う。で、やっぱりそれってね、すごく実生活でも恋愛とかをすごく楽しくハッピーにするし、一番簡単な方法なんだけれども、なかなかねそれをね素直に言わないキャラクターがいたり、現実世界で素直に言えない人がいたりするんですけれども、ぶっちゃけさ好きと嬉しいとありがとうって言うことに対して何のコストお金もかからないし何の気も使わなくていいので、ぜひこれはですね皆さんガツンガツン伝えていただきたいと思うんですけれどもね、まあそういうふうに私が好ましいと思っている恋愛の仕方をですねこのたけしとヤマトちゃんがやってて、本当に読んでてね好ましいんですね。でこのヤマトちゃんがね本当にもうたけしのことを好きすぎて好きすぎて、もうね周りにね本当にねいっぱい言っちゃうのね、たけしがどれだけ素敵か、ね、たけしがどれだけ男らしいか、 たけしがどれだけ優しいかっていうね、そういうね、あの、こう、彼氏自慢をね、ついついしてしまうところもあるんですけれども、そこがまたね、あの、親友が優しく、その、恋愛でもう、ウッキョウキしてるところをね、優しく見守ってあげるね、この大和ちゃんのお友達の温かさっていうのも、この中にしっかり表現しております。でですね、実はこの、あの、作品の中で、五巻の後半ぐらいでいきなり話の大転換があって、このたけしのお母さんが元アマチュアレスリングの女王だったんですね。そのアマレス女王だったたけしのお母さんとお父さんの出会い、そして恋愛、結婚に至るまでが語られ、そしてなんと六巻ではたけしの妹が誕生いたします。で、今までですね、こう、あの、たけし以外の人間にこう笑顔を見せなかった、なんと幼馴染の砂川くんが、よりによって生まれたばっかりのたけしの妹を見るにつけニヤニヤしてしまうっていうね、このちょっとやばい性格が見え始めてきた、クールビューティーだったはずの砂川くん、もしやみたいな感じのところもあるので、ぜひぜひここは皆様にですね、あの、チェックしていただきたいと思います。でですね、このね、俺物語は、あの、その先ほど申し上げましたように、原作が川原和音さんで、作画がアルコさんというお二人で書いていらっしゃるんですけれども、毎巻毎巻ですね、このお二方それぞれがですね、この作品に対しての、メッセージとか、あとですね、あの、読者の皆さんに対して、こうこうこんな感じで進んでます、これからこんな感じでやりたいですとかっていうのをね、いろいろお二人が書いてらっしゃるところもあるので、ファンにとってはそこを読むのもまた楽しみかと思います。まあですね、あの、これ別冊マーガレットっていうことで、あの、掲載誌の方をね、読んでらっしゃる男性の方は圧倒的に少ないと思うんですけれども、これ男女どなたに読ましてもみんな面白いっていうので、ぜひぜひですね、まあ男性の方でね、もう俺物語読んだことないっていう方多いと思いますけれども、必ず書店のコミックスコーナーではだいたい平積みされてますので、まずは読んでみていただきたい。で、砂川くんに、共感するのか、たけしに共感するのかはその人次第だと思うんですけれども、誰に共感しても心があったかくなる素晴らしい話ですので、ぜひぜひお読みいただければと思います。ということで、今回ご紹介しましたのは集英社から出ています、お礼物語6巻まででご紹介をいたしました。そしてですね、次回の、私のセレクトはこちら講談社から出ております、千年万年リンゴの木全3巻やっとご紹介できます。こちらをご紹介しておりますので、お楽しみになさっててください。以上、小ネタ超特急今月のあれのコーナーでした。
チキシドドン、
小ネタナンパされちゃって、
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ごめん、さっきの俺物語、主役の子の名前たけしって私何回も言うとった、ということでですね、ツイキャスの方でレイちゃんからたけおくんだよということで、そうよ、たけおくんなのよ、ゴーダたけしっつったらジャイアンになっちゃうじゃんかね。ごめんね、そう、たけおくんよ、私ね、たけおくんもラブなのよ。でもね、大和ちゃんを彼女にしたいのがやっぱり一押しかな、キャラとして。ということで、れいちゃんありがとうございます。ぜひぜひれいちゃんも六巻出てますので、買いに行って読んでください。ということでですね、あの、サッカーファンの方は寝不足の日々が続いていると思いますけれども、今からまだテレビでやるの？あの、ブラジルとドイツ戦ってもうテレビ終わったよね、あの、地上波も終わったよね、ね、もう、あの、これね、あの、生中継で見てた方もご存知かと思うんですけれども、まさかの 7-1 でブラジルが大敗したという話、今からあのビデオ見るっていう方、ここあーって耳を押さえながら聞いてほしいんですけれども、本当すごかったですね。私も一応ね、ワールドカップ気になってたんで見てたんですけれども、あの、あまりにも大差がつき始めたので、あの、現場の混乱がもうすごかったようですね。あの、まずですね、あの、ドイツが5点入れて 5-0 だった時に、ブラジルの現地の、あの、現地放送のコメンテーターの人ね、ブラジルの方のテレビ局のコメンテーターの人が泣き始めました。もうね、コメンテーターが泣いちゃって、解説がなく、おえつだけが、テレビの音声に乗るっていう非常事態になり、そしてですね、あの、もう、あの、点差が開きまして、あの、ドイツが6点ぐらいになった時には、スタンドで、ブラジル人同士が本気の殴り合いで喧嘩が、いろんな箇所で同時多発に発生して、もうブラジル人のサポーターっていうか、もう、あの、会場のほとんどの地区では、地区っていうかな、あの、お席では、試合観戦どころじゃないっていう、もう、こっちがやってやんなきゃ巻き込まれるみたいな感じの、なんかすごい荒い状態になったらしいんですけれども、まあ、とりあえずね、あの、 1点ブラジルはね、あの1点入れましたけれども、あの BBC のコメントがすごかったです。歴史上最も意味のない1点を入れたって言って、まあまあそうだよねっていうところはあるんですけれども、まあそ、まあそれでもねっていう、ゼロで終わらなくてよかったねっていうところもありますけれども、スタジアムの方ではですね、一応試合終了後にドイツ語と英語で会場にアナウンスがあったそうです。で、そのアナウンスは、ドイツのサポーターは試合終了後会場に留まってくださいという、今外出ちゃうとちょっと何起こるかマジで分かんないのでっていう意味なんでしょうね。まあ、案内があるまでは、外に出ないようにということで、のアナウンスがですね、これブラジルに在住の方からのツイッターで上がってました。まあ、本当に歴史的大敗でブラジルは負けてしまったんですけれども、まあね、これ中継見てた方は分かると思います。ブラジル人のサポーターの方の泣き顔がね、何人も何人も画面に大写しになるっていうね、予想していなかった展開になりまして、これね、今まで過去になかったわけじゃないから出てきた意見だと思うんですけれども、ブラジル代表の選手が殺されるんじゃないかとやっぱ心配してる方もいるので、で、南米だとオンゴールした選手が殺されたりとか過去にそういうことがあったので、で、すでにですね、ブラジル代表の選手の中には自分の家族を国外に出した選手もいるという噂もありました。そしてやっぱりね、ブラジルのサポーターみんな思ったのよ。ネイマールがいたら結果は絶対違ってたってやっぱみんな思ってるのね。怪我してね、負傷して出られなかったんですけれども、それでですね、なんと矛先がネイマールを負傷させたコロンビアのスニガにこの矛先が向きまして、スニガが暗殺される可能性が今非常に高いということで、スニガ選手は現在どこの国のどこにいるのかを一切明かしておりません。本当にやられる確率かなり高いので、もう現実世界にゴルゴがいたらゴルゴの口座に振り込まれてる感じなので、もうね、そこら辺も含めてね、ちょっとね、南米の選手は特に命がけだなっていうところを感じたんですけれども、まあね、こういうことでね、命に関わる何かがあってはいけないと絶対私も思ってる方なので、ブラジルの代表に、何事も起こらないことを祈るばかりでございます。ということで、ちょっとサッカーの話題で最後締めましたけれども、次回の小ネタ超特急、8月よ、あんた。8月もね、沖縄は、お盆も旧盆も過ぎまして、8月13日の夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログの方にはですね、今回ご紹介した作品タイトルやアンケートがございます。ぜひぜひチェックしてみてください。またですね、番組の方でツイッターもやってます。ツイッターの方ではですね、番組の、例えば今回これご紹介したよっていうのの投稿をしたり、また今アンケートでこういうのを募集してますとか、あと私のですね、日々日常のですね、つぶやきなんかもポツポツポツポツつぶやいております。すでにですね、フォローしてくれるリスナーさんもいらっしゃるのでございますけれども、もっともっと皆様と番組つながりたいと思いますので、ぜひぜひ小ネタ超特急で検索をしていただきまして、フォローしてくださいませ。よろしくお願いいたします。番組中に、ツイートキャスティングでコメントを寄せてくださった皆様、そしてご投稿をくださった皆様、ありがとうございます。次回はお盆三が日、あ、今回お盆沖縄あれよね、8、9、10だったっけ、8、9、10の三が日がお盆、旧盆に重なっているということで、この旧盆が明けまして、夏の通常営業に入りました。沖縄の8月13日水曜日夜7時からということで、オンエアの予定がございます。先ほどもご紹介いたしましたけれども、アンケートコーナーでは学校行事の思い出、こちらの方も募集しておりますので、夏休みの期間中に林間学校に行ったようなどね、つい最近やりましたでも結構ですし、もう20かれこれ20年前の話なんですけどでも構いませんので、ぜひぜひ皆様こちらの方、学校行事の思い出、番組ブログからご投稿いただきたいと思います。ということで、次回はお盆明けの8月13日夜7時にお会いしたいと思います。小ネタ超特急をお届けしたのはエイミーでございました。それでは皆さん、さようなら。口ずさむのよ、一回聞いたら耳から離れない、あなたに届け愛という名のメロディ、さようなら、さようなら、さようなら、さらなら。
さようなら、さようなら、セレナーデ、セレナーデ、セレナーデ、セレナーデ。